恵みをいただく御言葉は第二列王記18章26節から37節です。第二列王記18章26節から37節、はじめに26節と27節をお読みいたします。ヒルキヤの子エルヤキムとシブナとイワフとはラブシャケに行った。どうかしもべたちにはアラム語で話してください。我々はアラム語がわかりますから。城壁の上にいる民の聞いているところでは、我々にユダの言葉で話さないでください。するとラブシャキは彼らに言った。私の主君がこれらのことを告げに私を使わされたのは、お前の主君やお前のためだろうか。むしろ城壁の上に座っている者たちのためではないか。彼らはお前たちと一緒に自分の糞を食らい、自分の尿を飲むようになるのだ。それではお祈りいたします。私たちの助け主、私たちを守り、私たちを勝利へと導いてくださる我らの主イエス様、あなたを褒めたたえます。今日も我らをあなたの御言葉の命によって満たしてください。生かしてください。あなたの命そのものを主よ、このしもべが語り尽くすことができますように。そしてこの一人一人があなたの命の御言葉をいただいて、その中から豊かに自分自身のために命を組み尽くすことができますように。そして一切のこの御言葉を妨げるものを、自らそれを投げ捨てて、それを足の下で踏みじり、粉々に砕き、もはや二度とその邪魔するものが調子に乗って這い上がってくることはないように、主よ、我ら自身がしっかりとこの御言葉にとどまることができますように。どうかブドウ畑を荒らす狐を捕まえるその分、それをはっきりと思い起こさせてくださいますように。我らは主のもの、主のためです。これからのすべてをあなたの御手にお委ねいたします。どうかイエス様、あなたがお語りくださり、どうかこのしもべの唇、またこのしもべの思い、心、感情、またこれに預かる一人一人の体、思い、心、感情をあなたがすっかり支配して御国の言葉に向けさせてください。これからのすべてを一切イエス様あなたに期待して、我らの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。ヒゼキヤ王の時代の、ことのその続きですけれども、このヒゼキヤ王は主の御前に本当に忠実を誠実を示しました。しかしそのヒゼキヤ王のその時代にアッシリアという、ね、北からのその大軍勢、北からの大国が押し寄せて攻めてきました。ヒゼキヤは主にそれまで信頼しきっていたんですけど、しかしこの現実的な巨大な敵を前にして、エジプトの方に頼ってしまったり、また自分の中にある神殿の宝物蔵を開いて、その尊い宝をアシリアに献上するんですけれども、しかしそのようなことは一切何も功を奏しませんでした。どうかやめてくださいっていう、ね、暴力で押し寄せてくる相手に対して、ね、やめてください、これは一切通用しないですね。で今日のところも、ね、それと同じことが書いてあります。ここにおいて、この、ラブシャケという将軍はこのエルサレムを包囲して、ね、大軍勢で包囲して、でしかも、ね、イスラエル人が分かる言葉で、ね、ユダの言葉で、ラブシャケはこの脅しの言葉と、またそれに反する 甘い言葉で誘ってくるんですけども、でそれで、これを、ね、取り継いでいた、ヒルキアの子エルヤキム、ね、シブナとユアフ、彼は、この、交換なんですけども、彼は、ね、どうかしもべたちにはアラム語で話してください、ね、我々はアラム語がわかりますから、で城壁の上にいる民の聞いているところでは、ね、そのユダの言葉で話さないでください、ね、そういうふうにやめてください、お願いですから、そういうふうにするんですけども、けれどもこの暴力で、ね、やってくるものはやめてください、これは一切通用しないということを、知るべきです。このラブシャキはもっとですね、このユダの言葉で大声で、ね、言います。私の主君がこれらのことを告げたのは、お前の主君やお前のため だろうか、むしろ城壁の上に座っている者たちのためではないか、彼らはお前たちと一緒に自分の糞を食らい自分の尿を飲むことになるのだ、こういうですね、脅し、けがし、また下品な言葉、これによってさらに暴力のものは、さらに暴力の言葉、さらに下品な言葉で、脅して、透かしてきます。でしかも、このラブシャケ、この主君たちに対してでなく、城壁の中にいる人たち、要するに、ね、上の人たちに取り付くのではなく、下の人たちに、脅しの言葉を加えて、そして下の人たちを怯えさせて、上の人たち、ね、主君に逆らうようにさせる、ね。下の人たちはもう怯えてしまって、で、ヒゼキヤ王や、また、この主を恐れ敬う人々の言葉は、ね、ちょっと、聞かない方がいいんじゃないか。むしろ、このアシリアの方が強い。アシリアの方が現実的だ、ね。そういうふうにですね、分裂させるんですね。悪魔サタンは、上の権威の人たち、を信用させなくさせます。そして、ね、下の人たちに語りかけて、弱いところを弱い人たちに語りかけて、でそれでむしろアッシリアに屈する方が、もっといいんじゃないか、そういうふうに仕掛けてくるんですね。で28節から、こうしてラブシャキは突っ立ってユダの言葉で大声に呼ばって語っていった。大王アッシリアの王の言葉を聞け。王はこう言われる。ヒゼキヤにごまかされるな。あれはお前たちを私の手から救い出すことはできない。ヒゼキヤが、主は必ず我々を救い出してくださる。この町は決してアッシリアの王の手に渡されることはない。と言って、お前たちに主を信頼させようとするが、そうはさせない。ヒゼキヤの言うことを聞くな。アシリアの王はこう言っておられるからだ。私と輪を結び、私に降参せよ。そうすれば、お前たちは皆自分のブドウと自分のイチジクを食べ、また自分の井戸の水を飲めるのだ。その後、私が来て、お前たちの国と同じような国にお前たちを連れて行こう。そこは穀物とブドウ酒の地、パンとブドウ畑の地、オリーブの木と蜜の地である。それはお前たちが生きながらえて死なないためである。たとえヒゼキヤが、主が我々を救い出してくださると言ってお前たちをそそのかしても、ヒゼキヤに聞き従ってはならない。国々の神々が誰か自分の国をアシリアの王の手から救い出しただろうか。ハマテやアルパテの神々は今どこにいるのか。セファルワイムやヘナや岩の神々はどこにいるのか。彼らはサマリアを私の手から救い出したか。国々のすべての神々のうち誰が自分たちの国を私の手から救い出しただろうか。主がエルサレムを私の手から救い出すとでも言うのか。で、ここに、アシリアの王の、本性が現れました、ね、アシリアの王のその交換、このラブシャケは結局ですね、主により頼むなってということを、もうはっきりと、ね、堂々と言ってきます。ヒゼキヤは人々に言うのは、主が必ず我々を救い出してくださる。この町は決してアシリアの王の手に渡されることはない。 そのことをヒゼキヤは、要するに人々に、民に、主に信頼させようとして、今まで、ずっと頑張ってきましたし、また今までの実績を上げてきました。けれども、悪魔サタンは、主から引き離そうとしてくるんです。このラブシャキヤ、ヒゼキヤは、お前たちを主に信頼させようとするが、そうはいかないって、アラム語ではなく、このユダの言葉で、大声で呼ばれています。さらに、飴とムチの戦法なんですね。はじめ、脅しの言葉をもう淡々と言って、そして暴力をちらつかせて、武器をちらつかせて、で自分たちはこんなにも、巨大な力があるんだぞ、もう本当に怪我仕事を言ったり、また汚い言葉で罵ったり、暴力をもうそれだけ見せつけた、その後ですね、ポロッと、甘い言葉で誘ってくると、ポロッと騙されてしまうんですね。私と輪を結んで、降伏するならば、あなたたちは自分の井戸を、自分の果物を食べることができる。で、お前たちを、素晴らしい国に連れて行って、そこで、パンとブドウ畑の地、オリーブと木の、オリーブの木と蜜の地、そこでお前たちは生きることができるようになるんだ。何か素晴らしい国に連れて行ってくれるかのようなことを言うんですけど、しかし、アッシリア、もう人が、言うこと聞かなければ耳をそぎ落として、鼻をそぎ落として見せしめにするような国です。そして、行かないというんだったら、鼻に、鍵輪をかけて、もう、あたかも魚に釣り針を、刺して、口に刺して、そして連れて行くような、そういうことをするような国です、アッシリア。果たして、パンとブドウ畑の地に平和に連れて行って、その地に平和に住めるものでしょうか。もしそんなことであったら、北イスラエル王国はもっと、別の道を歩んでいたでしょうけど、しかし北イスラエル王国はこのアッシリアに連行されて、もう今どうなっているのかわからない状況、敵はですね、このように散々落とした後に甘い言葉を投げかけて、でもその甘い言葉もほぼ嘘です。暴力団やまた、このような、不良の仲間がもう脅し脅し脅し、そして甘い言葉で来たならば、もうそれでコロッと騙されて、そして行ってしまうともっともっとひどい目にあって、もう結局悪魔サタンは嘘つきなんです、騙しのものです。でそれで彼らはこのようにしてもう散々怪我仕事、主から引き離そうとするということ、これをしてきます。で、ラブシャキはですね、いろいろな神々の名前を出してくるんですけども、で34節では、ハマテやアルパテの神々は今どこにいるのか、セファウルやワイムやヘナや岩の神々はどこにいるのか、彼らはサマリアを私の手から救い出したか、サマリアを私の手から救い出したかと言ってますけども、サマリア、要するに北イスラエル王国ですね。結局北イスラエル王国は、全能の神主により頼むのではなく、この34節の神々により頼んで、それじゃあ救い出すことはできないですね。イスラエルの神主をより頼むべき神の民が外国の他の神々により頼んでいったら、それはやられて当然ですけども、けれども、このアシリア、自分が何かした実績であるかのようにして、このサマリアの人々、北イスラエル王国がより頼んだ神々が一体彼らを救い出したか、ましてやお前の信じている、神主は救い出すことができようかと、そういう大きなこと、怪我仕事を言っております。でそれに対してヒゼキヤはですね、36節、民は黙っており、彼に一言も答えなかった。彼に答えるなというのが王の命令だったからである。ヒゼキヤは非常に有効な手段を使います。黙っていなさいと、口を閉ざしていなさい、唇から何かの恐れとか、あるいは心がもう本当にアップセットしている、そういう状況で、唇から出てくるのは本当に、さらに状況を悪化させる言葉なんですね。物事を、恐れとか不安とか、あるいは 慌てて唇から発することは、これは状況を悪くします。唇を閉ざしていれば、少なくともその人は賢い人に見える。箴言に書いてありますね。特に状況が悪化しているような時、また、ね、敵がはびこっているような時こそ口をつぐむべきだ。ヒゼキヤは、民に黙っていなさい。言いました。人間言葉を発すると、どんどんどんどん物事がややこしくなって、ね、上の人がこう言ってるのに、下の人はこうこうこうで、じゃあ一体何が真実なの、ね、そんな感じで混乱が起きてしまいます。唇から発することは、これをしっかりと私たちは管理するべきです。そして、唇からは、ね、聖なる主の御言葉を、信仰を混ぜた主の言葉を宣言するべきなんです。しかし、この人間言葉や、また、ね、慌てて恐れで、あるいは、何か混乱している状況で唇から発することは、これは物事をもっと悪くします。で、それでヒゼキヤは民に黙っていなさい。彼らに一言も答えてはならない。口をつぐんでいなさい、言いました。ですから、このラブシャケが、ね、脅し言葉を言っても、この城壁の人々は、ね、黙っている。で、ただ口を開いたのは、この政府の高官たちだけ。で、この城壁、ね、ラブシャケが今度は甘い言葉で透かしてきたら、それでも城壁の人々は口を閉ざして黙っている、ね、非常に賢い戦法ですね。しかし状況が、ね、刻一刻と悪化していることには変わりありません、ね、37節でヒルキアの子である宮内長官エルヤキム、初期シェブナ、アサフの子である参議ヨアフは自分たちの衣を裂いてヒゼキヤのもとに行き、ラブシャケの言葉を告げた。物事のこの状況をヒゼキヤに伝えました。このラブシャケがこんな大ごと、けがしごと、汚い言葉、そして甘い言葉を、ね、言ってきました。そういうふうに伝えます。で、これによってヒゼキヤは主の御前で進めてるんですけども、このような暴虐なこと、なんで起こるのか。これですね、主の許しがなければこんな、ね、神のためにのところに攻めて入ってくることは、ね、ありません。啓示録の13章の方を見ますと、ね、傲慢なことを言う言葉が、ね、獣に与えられ、また、ね、竜に与えられ、結局それは主の許しなしにはできないことなんです。啓示録の13章の5節から7節を見ますと、本当に主の許しがあってこそのこのことがあることがわかります。啓示録の黙示録の13章の5節から7節、この獣は傲慢なことを言い、けがしごとを言う口を与えられ、42ヶ月間活動する権威を与えられた。そこで彼はその口を開いて神に対する汚し事を言い始めた。すなわち神の皆とその幕や、すなわち天に住む者たちを罵った。彼はまた生徒たちに戦いを挑んで打ち勝つことが許され、またあらゆる部族、民族、国語、国民を支配する権威を与えられた。与えられた、許可されたんです。これらのことは、どういうわけで主は許可をするのか、それは人は計り知ることはできません。しかし、とにかくその期間ですね、生徒たちの忍耐が示されることが必要だということ、これは確かなことです。生徒たちは忍耐と、また主に対する従順、それをですね、世に対し、サタンに対し、また全世界に対し表明する機会がこの時与えられます。ヒゼキヤたちはそうでした。この汚れた者たち、ね、神のために反抗する者たちがこのような、ね、ことを、して、そのことによって忍耐が示されます。この出来事があったからヒゼキヤ王は、ね、後に、ね、もう世界中に名前が、ね、轟かされますし、そしてこの今日の、ね、この第二列王記の18章の出来事、19章の出来事、これですね、聖書の他の箇所を、ね、合計3箇所、ね、列王記と 歴代史とイザヤ書と、ね、全く同じような記述がされているんですね。とても重要なことだと、私たちに教えられているんです。要するに世の終わりの時、ね、先ほど黙示録、啓示録を開きました。そこに記されている通りに、ね、敵が、汚れたものがはびこることは許される。しかしその時には生徒たちの忍耐が試されるのだぞということを、ね、このことを私たちに示すためにあえて、ね、旧約聖書の、ね、もう2箇所ではなく3箇所同時進行、ね、3箇所において預言者の立場からまた歴史の立場からこのアッシリアがヒゼキヤの時代に攻めてきた、ね、この歴史が記されて、ね、私たちに示されているわけです。忍耐が必要です。悪しき者が、ね、はびこっている、ね、ということ、これは確かに、ね、今皆さんが生きているこの現実、ね、皆さんの生活のステージにおいてあるかもしれませんけれども、しかし皆さんがなすべきこと、そのような時になすべきこと、その秘訣は詩編の37編に書いてあります。冒頭でもお読みしましたが、この詩編の37編です。悪者はですね、夏草のようにはびこって、ね、木々のようにはびこっていきます、ね、今ちょうど春の時期でもう木々がもうあっという間に茂ってきておりますね。本当に眩しいです。いかにですね、悪が雑草のようにもうあっという間に増え広がろうとも、しかし主に信頼する人は長らえ、そして悪しきことをする者たちは、ね、主の手によって滅ぼされます。主に信頼、皆さんがし続けているならばです。忍耐が試されます。詩編の37編の一節からお読みしていきますと、神の民はいかにこのね、悪しき者がはびこるときにどこにとどまり続けるべきか書いてあります。詩編37の1から、とりあえず 9節までは読んでいきます。悪を行う者に対して腹を立てるな。不正を行う者に対して妬みを起こすな。彼らは草のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだ。主に信頼して善を行え。地に住み誠実を養え。主を己の喜びとせよ。主はあなたの心の願いを叶えてくださる。あなたの道を主に委ねよ。主に信頼せよ。主が成し遂げてくださる。主はあなたの義を光のように、あなたの裁きを真昼のように輝かされる。主の前に静まり耐え忍んで主を待て。己の道の栄える者に対して悪意を遂げようとする人に対して腹を立てるな。怒ることをやめ憤りを捨てよ。腹を立てるな。それはただ悪への道だ。悪を行う者は断ち切られる。しかし死を待ち望む者、彼らは地を受け継ごう。アメン。ここに主に信頼しなさいと書いてありますね。悪がはびこるときは主に求めて主に信頼するんです。そうして、そうするならば主がその悪しき者を、ね、たちまち草のようにしおらせさせ枯らせてくださいます。皆さん、主に信頼するということ、これが肝心です、ね、ただ忍耐してじっと待って、ね、もうやめてください、やめてください、これはますます敵をはびこらせることになります、ね、主により頼んで神様助けてくださいと主に求めるんです。そして主により頼むんです、ね、これを、ね、なくして、ね、ただじっと我慢して、ね、悪が過ぎ去るのを待つ、これはもっともっと悪が栄えることになってしまいます。ね、皆さん、主に信頼しないでただじっと待つ、これはただの弱い人、ね、しかし主に信頼する弱い人は主が守ってくださり敵をしおらさせてくださいます。主に信頼し主に求めて神様は助けてください、ね、主に求めること、これが肝心です。10節11節見ますと、ただしばらくの間だけで悪者はいなくなる。あなたが彼の居所を調べても彼はそこにはいないだろう。しかし貧しい人は地を受け継ごう。また豊かな繁栄を 己の喜びとしよう。アーメン。で、さらに繁栄を喜びとしようって10節に書いてありましたね。貧しい人は地を受け継ごう、また豊かな繁栄を己の喜びとしよう。ですから主に信頼する人は繁栄するんです。敵がいなくなるだけではありません。豊かな繁栄を己の喜びとすることができるんです。主を信頼する人に対しては、主がその人を悪者が、ね、はびこるのその手の中に、ね、もてあそばれることを主がお許しにならないんです。32、33節に書いてあります。悪者は正しいものを待ち伏せ彼を殺そうとする。主は彼をその者の手の中に捨ておかず、彼が裁かれるとき彼を罪に定められない。アーメン。あと35節にもありますね。私は悪者の横暴を見た。彼は生い茂る野生の木のようにはびこっていた。だが彼は過ぎ去った。見よ、彼はもういない。私は彼を探し求めたが見つからなかった。アーメン。で、実際にヒゼキヤはその体験をします。で、ヒゼキヤは主に信頼しました。主を助けとしました。主を見舞いに、ね、手紙を広げて、主を、あの者たちがこのようなことを言っております。ね、主を見舞いに進み出て、それを差し出しました。そしたら、主ご自身が戦ってくださって、ね、悪者を探そうとしても、ね、もういない、ね。このことが起こります。皆さんも、悪がはびこるとき、また特にこのような時代のときは、主に求めるんです。何か、ね、悪はサタンに属するものが、怪我仕事を、汚れたことを言ってきたならば、主の御前に、主を、あの者がこのようなことを言ってます。もうそのまんまですね、主に、進けさせるんですね。主に全部持っていくならば、主が対処してくださる。ね、これをしないで、もう自分でうじうじ考えたり、あるいはね、思考停止して、で、この悪い時が、ね、ちょっと過ぎ去るのを、ね、待とう。そんなことをしても、もっともっと、悪しき者の、その手がきつくきつくなっていくだけです。主に助けを求めて、主に信頼する者こそ、流れます。どうかこの時代は主に信頼して、一切の悪から守られて、むしろ、皆さんが信頼する主ご自身が皆さんの中に、ね、潜まれてくる悪、皆さんを、ね、押し寄せて虐げる悪、それを主ご自身が戦ってくださり、なくしてくださり、皆さんは栄える喜びを味わう、そのような皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ、愛するイエス様、あなたを褒めたたえます。私たちを助けてください。我らはあなたに信頼します。どうか悪がはびこるようなこの時代の中において、あなたに信頼する民は守られるということ、これをはっきりと私たちが知り、そして世がそれを知りますように、どうか我らのこの信仰の歩みの中において、主をあなたと共に歩むという決心、またあなたにいつでも助けを求め、またすべてのことをあなたに聞き、あなたにすべてを語り、そしてあなたから助けをいただくことができる我ら一同でありますように、どうか一人一人を今日も助けてください。あらゆる悪から守り、またあらゆる悪に勝利し、そしてむしろ敵の分取りを豊かにすることができますように、あなたがこのように神の民は特別扱いしてくださることを感謝いたします。それをもっともっと知り、もっと体験し味わっていく我ら一人一人でありますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。言葉の大盤振る舞い、それが今日この聖書を通してなされているところを私たちは見ました。私たちは話はするものの、自分が言った言葉をその通りの形で作ることができない、鼻で息を吸うものです。主よ、あなたが私たちに今日この言葉の大盤振る舞いを知っている者の末路がどういうふうになるかということを教えるために、このように事細かくあなたが教えてくださったことを感謝します。自分たちの言葉がどれだけ力があるか、 ということではなく、自分たちの力が、腕っちがどれだけ力があるかということを人々に知らせるために、その腕っちの良さ強さをあらゆるイスラエルの民が聞いて、そして信じて、恐れおののいて、心くじけて降伏させるために、あらゆる人々が分かるその言葉で、彼らは自分たちの腕っぷちを自慢し、誇り宣言し、人々を主よ脅かしました。でも主よ、この言葉を言った通りになすかなさないかということは、私たちの腕っぷちにも、また私たちが言った言葉にも関わっておらず、主よ、あらゆる言葉の勝敗、そしてその形を成してくださるのはあなたであることを感謝いたします。主よ、だから私たち一人一人はこれからの後、あなたの御前において、自分の言葉ではなく、ただ信頼できる主の御言葉を宣言し、その御言葉を私たちの保証としていくことができますように、イエス様助けてください。主イエスキリストの御名と血潮と命の栄光によって、そして父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みに豊かに預かり、そして自分より私たちを心配し顧みてくださる主にあって、その信頼した信仰によって報われる私たち一人一人であられますように、イエス様助けてください。私たち一人一人に今日もこの御言葉を与えてくださり、人間の言葉の強さ、それが一文にもならないということを私たちに覚えなさいと、今日ことごとく教えてくださったことを心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。